声と言葉の磯貝ラジオ。今回はですね、影山優二さんにゲストとして来ていただきまして、影山さんは以前、第11回と12回ですか、パリに旅立つということで、その前にお話を伺ったんですが、今ですね、日本に帰国しておりまして、改めてお話を伺いたいなと思ってますが、パリで、しばらく活動して、どんな感じだったんでしょうか。
どうも、影山です。皆さんご無沙汰です。ですね、パリに行ってどんな感じかというと、そうですね、どっから話しましょうかね。まずは、言葉がまだまだ全く喋れないので、まあ、もうどこ行ってもドキドキでガチャガチャで、知らない建物入るのはもう声かけられて、セキュリティに止められたら何て言おうかとか、そういうつまんない心配をしながら、もう本当に、あ、それでも行かなきゃいけないって思っていろいろ回ったんですけど、どういったところに行ってたかというと、ちょっと具体的な場所の名前は伏せておくんですけども、日本の日本語教師の先生の方で、まあ、海外にも顔の広い方にですね、まあ、日本の発音の専門家の、知り合いが行くから会ってあげてというような話を、ちょっと各方面にしていただいて、一つは大学関係の挨拶回りと、もう一つは政府関係、の挨拶回りをして、まあ、こんな能力を持った日本語の発音を、直せる人は、ですよということをただただ言いに、でお仕事くださいとかそういうことはなしで、とにかく単純に私はこの土地で根付きたくて来ましたと、でお話を聞いてくださいという形で回ってました。で、一つが、まあ、大学関係の方にお会いして、で、どうも、はじめましてっていう形で行ったんですけど、向こうは、じゃあ、あなた何しに来たのっていう感じなんですけど、その時に、まあ、向こうの人と話してて、感触として分かったのは、フランス人に、やっぱり日本語教師の方っていうのは、日本語を教えているので、発音の重要性、重要度合いっていうのを、強く意識してないんですよ。まあ、すでに教えているので。で、フランス人っていうのは、まずその、ある程度普通に喋れますよと。なんかこう、とりあえず意味は判読できます、みたいな。なので、そんなに必要なのかなっていう、まずその疑問からスタートして、で、でも日系人の方だったら確かに完璧に話したいので必要かもしれませんねっていうような感触なんですけど、そこを一応私の考えとして、直したい人もいると思いますよみたいな、例えばその日本語教師の方が、まあ、例えばあれです、拙者親方と申すはご存知の方もござりましょうが、みたいな、ああい
ウィ
う
ローリ。
ういろうりとかを、国語の教師は教えられませんよねと。で、やっぱ専門の教育を受けた人じゃないと教えられませんよねというようなことを言って、まあ確かにねというような話で、まあ盛り上がったんですけど、で、まあ行ったら行ったで、じゃあ今度この先生に会ってみたらっていうのをいくつかご紹介していただいて、で、向こうの大学にはその、日本語の演劇部があったりとか、あとは、まあ、日本人で、音声学を研究してらっしゃる方がいたりとかっていうところに、挨拶に行ってみたらということで、ご挨拶を、まあ、繰り返して、こう、だんだん広げていくというような活動と、で、もう一つは、政府関係の、大きい機関があるので、で、そこの日本語教師相談窓口みたいなところに、まあ、一応行って、で、ご挨拶したら、非常に感触が良くて、で、じゃあ今度一緒にお仕事しましょうみたいな具体的なお話もいただけたりしてですね。で、具体的に大学みたいな研究機関じゃなくて、具体的にその政府の関係っていうのは、具体的にフランス人に日本語を教えてる場所だったので、具体的なんですね。こうやって教えていこうっていうのはもうすでに確立していて、こう、日本語検定の何級取らせるみたいな、そういうことをやってるところに、全然関係のない塾でなんですけど、って言ったら、まあ、やっぱ最初は同じような感じで、本当に必要なのっていうのが、あ、やっぱり必要かもってなって、面白いから一回やってみようか、みたいな。まあ、そう、面白いから一回やってみようかにまでに何回かお会いして、 こう意思疎通みたいなのはやったんですけど、すごく好意的に受け入れてもらえ始めたなというのが、まあ、今回やってきたことの一番大きなことですね。
こうまだこう地盤作りみたいな、そういう段階、
もう挨拶回りです。行って2ヶ月なんてもうこんにちはって言ってし、来ましたって言うだけです。言うだけです。
なるほど。実際行ってみて最初思っていたのとなんか違うなっていうようなところ
があります。実はですね、日系のお母さん方に、アクセスはどうやってしようかなとか、どうやってこういうことを問題に思ってるのを解決できますよって提案しようかなっていうのを考えていったんですけど、実はその日系のお母さんたちよりも、現地のフランス人とか、日本語教師の方に最初にアクセスが取りやすかったせいかもわかんないんですけど、日本語教師の方が教えてほしい、興味があるって言っている方と、あとは、フランス人で日本語の勉強をしていると、でこれからちょっと優秀な大学に入って、高度な日本語を勉強したいんだっていう学生とか、生徒になりたいよというふうに言ってくださったんですけど、それが非常に面白くて、日本語教師の方はだから発音を教えるって意識がなかったんですよ、でそれを発音、僕がこう体験講座みたいなのやったのに来てくださって、でそれを聞いて、発音ってそうだよね、重要だよねって気づいて、発音がないと伝わらない、意味を伝えるんじゃなくて感情とか思いとか、なんか綺麗に伝えるとその収入が上がるみたいなのがそのままあるよねっていうのにやっぱり気づいていただいて、でだからじゃあやっぱ私も教えられるようにならなきゃいけない、日本語教師として責任がそこにあるっていう、まあフランスまで行って教えてるような方たちですから皆さん頭柔軟なんでしょうね、でいう風に言っていただいたのと、あとはフランス人が日本語教師になりたいんですよね、その私の知り合いの、で日本語教師になりたいんだけど僕ぐらい話せる人はたくさんいるんだよって言うんです、めっちゃペラペラなんですけど、これで日本語教師だって言ったって、多分仕事になんないんだって言うんですよ、でそんなにレベル高いのって思ったんですけど、で結局彼は他との差別化を図りたいので、日本語の発音を身につけることができれば、フランス人として非常に優位に立てるんではないかという考えを持ったみたいで、で今非常に興味を持って私にアクセスしてくださってるんですけど、そういうちょっと日系人って最初決めてたんですけど、そうじゃないところからもなんか別に狙ってないのに引き合いが来るみたいなのが、でそれもその結構簡単に来るみたいな、状況を感じているので、なんか潜在的にはそういうところもニーズがあるんじゃないかなというふうに感じました。
なかなか興味深い話で、いくらでも聞きたい感じなんですが、ちょっとお時間なんで。
あっという間です。
ではもう一回ですね、次回、もうちょっと深い、今後の話なんかを、
わかりました。
伺いたいかなと思ってます。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。